皆さんおはようございます。今日もこのようにして、共にオンラインで礼拝をさせていただけることを感謝したいと思います。引き続き、このコロナの感染状況の中、礼拝はオンラインでもうしばらく持っていくことになります。対面礼拝の再開に関しては役員会で話し合い、改めて皆さんにご連絡をしていきたいと思いますが、まだもうしばらく、このままという形になると思いますので、ぜひこの日曜日の朝、またお時間が都合が悪い方はその後の時間でもぜひ続けて心を一つにして礼拝を捧げていきましょう。また先日郵送でもご案内しましたけれども、オンラインでの聖書の学びも今週の木曜日からスタートします。まだ申し込みをされてない方はぜひメールで申し込みください。無料でこれからオンラインでの学びがスタートしていきます。良い機会ですので共に学んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、一言お祈りをして、今日の、礼拝のメッセージを始めさせていただきます。愛する天の神様、今日このようにして共にオンラインで礼拝できることを感謝いたします。まだコロナの感染が広がっており、少し収まってはきましたけれども、この岐阜県でも、多くの場所でクラスターも起こっています。どうぞ主よ、どうぞ私たちを守ってくださり、またこのような中でも私たちの信仰を引き上げ、油注いでください。今それぞれがおられるご家庭、それぞれの場所に主の豊かな臨在がありますように、これから御言葉を開くときにどうぞあなたが豊かに私たちに語ってください。感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。アメン。今日はですね、ルカの福音書の10章の38節から42節、そこからメッセージさせていただきます。ルカの福音書10章の38節から42節、今日のメッセージのタイトルは必要なことは一つだけというタイトルになります。それでは、御言葉をお読みいたします。ルカの福音書10章の38節から42節お読みいたします。さて、一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。このマルタとマリアの話、皆さんも何度も御言葉を読んだり、お話に聞いたことがあるかと思います。この箇所が好きですという方もおられるでしょうけれども、何かこうちょっとドキッとする、いやちょっとなんか咎められている気持ちになるという方もあるかもしれません。日本人はどちらかというと、こう勤勉に頑張るということが美徳とされていますので、このマルタの姿というのは何か理解できる、私たちにも重なる部分があって、何か自分のことを言われてるんじゃないかと思ってしまう方もあるかもしれません。ただ今日ここで、最初に申し上げておきたいのは、イエス様は、マルタを咎めるために、また一生懸命に働くことを否定するためにこの言葉が、ここのことが書かれている、このエピソードがあったとは思いません。そうではなくて、イエス様は私たちが一生懸命働くことも喜んでくださいますが、ここで大事なことは42節にある通り、しかし必要なことは一つだけですと。必要なことは一つだけです。別の訳し方をすると、最も大切なことはこれですと。そのことを一番イエス様は言われたかったんだということです。私たちが普段生活をしていく中で、これはコロナ禍であろうとそうでなかろうと、皆さんがお仕事をしておられようと、学生であったり主婦であろうと、どの立場におられようと、何よりも必要なことは一つだけなんだ、そのことをイエス様が言われたかった。今日そのことを見ていきたいと思います。 まずこの背景も含めてですね、38節から順番に一節ずつ見ていきたいと思います。ルカの福音書10章の38節を改めてお読みいたします。さて一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。このイエス様がこの村に入られた、実はこのタイミングというのはイエス様が十字架にかかられる、まさにエルサレムに最後の入場をされていく、その一歩手前、それがこの村に寄った時期です。そしてこの村はベタニア村という、もうエルサレムからもう10キロぐらい離れた場所の村になります。ですので、もうまさにイエス様がこのマルタたちと過ごす最後の機会、彼らと一緒にゆっくりこの家に過ごすことができるのはこのタイミングだったということです。イエス様は何度かこのベタニア村により、またマルタとマリアとラザロの三兄弟を愛しておられたことが御言葉に書かれています。そしてこの面白いのがですね、38節を見ると後半にこう書いてありますね。マルタという女の人がイエスを家に迎え入れたって、マリアとは書いてないんですね。もちろんお姉さんだったマルタがある意味家長のような役割でイエス様を迎え入れたいということで、マルタがイエス様に声をかけ喜んで迎え入れたんですね。動機は素晴らしかったんです。イエス様ご自身もこの家族と一緒に過ごしたかったし、マルタも喜んで迎え入れたイエス様に声をかけたのはマルタ自身だったんですね。なので出だしはある意味最高の状態で、あったわけです。しかし問題が起こっていきます。39節をお読みします。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。マルタが一生懸命イエス様をもてなそうと、まあ、走り回っている、そんな状況の中で一生懸命準備をして、食事の準備であったりとか、さまざまなもてなしを一生懸命しようとしていたわけです。その時にマリアはイエス様の足元に座って、その言葉に一生懸命耳を傾け、そこで過ごしていたわけです。ここを見ると私たちは、まあ、クリスチャン生活が長い方々、聖書をよく読んでられる方々は、いやマリアの姿勢は素晴らしいじゃないかと、なぜここでマルタはカッとなって怒り始めたんだと思うかもしれません。マリアの姿は確かに私たちから見ると素晴らしい姿に思いますが、実は当時のユダヤの社会の常識からすると常識外れな行動であったことがわかります。実は当時のユダヤの社会では、女性の方が評価されるポイントというのは、家で家事を頑張ることであったり、お客さんをどれだけよくもてなすかということが、まあ、良い女性だと言われるポイントだったわけです。ですので、マルタの方が一生懸命、その当時の常識的に言うと素晴らしい行いをし、マリアは当時の常識から言うとありえない行動をとっていたわけです。また、当時の社会では、女性が学ぶということも許されていませんでした。さらに言うと、このマリアが主の足元に座ったということも、これは実は弟子となることを意味する言葉になります。教師の足元に座るというのは弟子だけが許される行為なんですね。なので、まあ、当時のユダヤの社会ですけども、女性の方が、男性の教師の足元で座って弟子として学ぶということは許されていなかったんですね。だからイエス様のことを信じていない人たちからすると、ありえない、非常識な、もう訳のわからない、やってはいけないことをあのマリアはしていると言われる、そういうことをしていたわけです。もちろんマルタもマリアも、たくさんイエス様のことをお話を聞き、弟子として過ごす者たちでしたから、このイエス様のある意味当時の社会の常識は外れたというか、女性の人たちも弟子として受け入れ、学ぶことができるように御言葉に耳を傾けるように言っておられることは十分知っていたわけです。マリアはそれが分かっていたので、一生懸命この足元で耳を傾けていました。しかしマルタの方はある意味当時の常識的に一生懸命もてなしをし、動いていた。そして、 だんだんとイライラが溜まっていってしまったということがわかります。続けて40節を見ますけれども、お読みいたします。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。ここでマルタがなぜこのように不満を言い始めたかということのきっかけが書いてありますが、ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かずというふうに書いてあります。マルタは心が落ち着かなくなってしまったんですね。一生懸命動いて一生懸命イエス様をもてなそうとした、その動機は良かった。しかし一生懸命動いているうちに、落ち着かなくなっていったんですね。この心が落ち着かないというのを、まあ、言語の言葉を訳すと思い煩っていたという言葉になります。私たちもいろんなことを一生懸命仕事をし、家事をし、勉強を頑張り、人間関係、家族の関係、地域の関係、いろんなことを頑張っていくときに、思い煩ってしまう、心が落ち着かなくなってしまう、そういう経験を皆さんもされているでしょうか。私たちクリスチャンであっても、またクリスチャンでない方ももちろん同じくこの心が落ち着かないという状態になりやすいかなというふうに思います。特に忙しい現代社会の中で、私たちもこのマルタのような状態になりやすいなということを思います、ね、良い動機だったのがイライラへと移っていってしまったわけです。イエス様を最高にもてなしたかったわけです。しかし妹に対する不満が出てきて、そしてその妹を許しているイエス様に対してまで不満が溜まってきてしまうという、本末転倒のようなことが起こってきてしまったわけですね。そして40節の後半を見ると、身元に来てなんとイエス様に文句を言い始めるんですね。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。ねえ、せっかくイエス様マルタたちの家に来たわけですけど、みんなずわーっともてなしで動き回ってたらどうかなと思うわけなんですけども、しかしマルタはもう本当にここまでイライラが溜まってしまい、イエス様にまで文句を言ってしまったわけです。私たちも心が落ち着かなくなり思い煩うときに、周りへの不満、そしてさらにそれが神様主への不満に至ってしまう場合があります。マルタのこの背景の中に、やはり当時の常識というのもやっぱり働いていったのかなという気もします。忙しさの中でやっぱり周りの常識、この世の常識というのが、心の中にどんどん入ってきてしまう、そういうことがあったのではないか、そのようにも思います。続けて最後の41節、42節をお読みします。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。イエス様はここでも最初に言われています。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。マルタはマリアのことを愛していたでしょうし、良い兄弟関係であったと思います。姉妹関係であったと思います。しかし、思い煩いがその人間関係に問題をもたらした。思い煩いから心を乱しているんだということをイエス様は言われました。そして、必要なことは一つだけですというふうに言われたわけですね。そしてマリアはその良い方を選んだというふうにイエス様は言われました。この良い方という言葉は、一番良いこと、ベストなことという意味があります。イエス様は一生懸命もてなす、お客さんをもてなすこと、良い家事をしたり、一生懸命動くことをイエス様ご自身は否定しているわけではありません。それももちろん大切なこと。だけども、一番大切なこと、ベストなこと、最も大切にしなければいけないことはそれではないよということをイエス様は言われたわけです。イエス様はマルタに対して咎めるように言ったと思われるでしょうか。怒ってこの言葉を言われたでしょうか。私はそうは思いません。この言葉の節々を見るときに、イエス様はマルタへの愛を込めて 心から言われたのではないか、そのように思います。マリアを褒めて天狗のようにさせて、マルタをけなしてみたいなふうにしたかったわけではなくて、いや、マルタ、あなたは私をもてなそうとし一生懸命やってくれていることはいいんだけど、一番大切なことはそうではないよって、このマリアがしていることこそが一番大切なするべきことだよということを言われたわけです。ヨハネの福音書の11章の5節、今開きませんけれども、そこにはこのように書かれています。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたって書いてあるんですね。別のヨハネの福音書の11章のところには、イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたってね、書いてあって、マルタのこともマリアのこともラザロのことも愛していた。さらに言うと、マリアはなぜか姉妹と書かれていて、マルタの方が名前で書かれているというですね、そこもある意味こう聖書全体から見ても愛が溢れているなと思うんですが、イエス様はマルタのことも愛しておられて、心にかけておられた、そのように思います。さあ、具体的にこの必要なことは一つだけ、ね、最も大切なことはこれということを今日、見ていきたいですが、最後これから3つのポイントをお伝えしていきたいと思います。今日、1つ目皆さんにお伝えしたいこと、それは、キリストを第一として生きるということです。必要なことは一つだけですという、これの答えの1つ目、それはキリストを第一として生きるということです。マリアの姿勢の何が最も良いことを選んだ姿かというと、39節のこの姿が書かれていますが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。これがマリアの褒められたというか、良い姿と言われたことです。主の足元に座ってということがまず書かれています。先ほども言いましたが、これは弟子となることを表しているわけですね。イエス様は当時の常識を超えて、女性の方も弟子とされました。今ももちろんそうです。誰でも、ね、御言葉を学ぶことを許されて、そして愛してくださる方、それがイエス様です。何か挟んでいただいて、別の御言葉の箇所を一箇所開きたいと思います。マルコの福音書の8章の34節から36節です。マルコの福音書の8章の34節から36節、マルコの福音書8章の34節から36節をお読みいたします。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうかって。私たちはこの世界で生きているときに、様々なやるべきことがあります。実際それ一つ一つは大切な良いことだと思います。まあ今日日曜日に皆さん聞いておられる方が多いと思いますが、今日ももちろんお仕事ある方もおられるでしょうし、月曜日から学校であったり職場であったり、主婦の方は今日もいろんな家事を、まあ、もちろん家族の方皆さんも含めてですけどもされていると思いますが、たくさんのやるべきことの中に私たちは生きていますが、しかし最も大切なこと、キリストに従って歩むということを何よりも大事にしていかなければいけません。弟子というのは主人を愛して主人を模範として、まさに主人のように生きるものが弟子の姿です。ここにいる私たち一人一人もイエス様の弟子として歩むものです。クリスチャンなわけですね。私たちもイエス様と共に歩む、イエス様の姿を模範としなければいけません。そしてイエス様がこれこそがまさに一番大事なことだよと言われたことを大切にしなければいけないと思います。先ほども言いましたが、私たち、普段生きている中でどうもこのマルタのようになりやすい、まさに今の現代社会ももうマルタ社会というか、そういう中にあるというふうに思います。で、朝、まあ、携帯のアラームを鳴らしてらっしゃるでしょうか。アラームが鳴って起きて、身だしなみを整えて、朝食をとって、そして少しニュースとかメールを見て、 そして今日やること何かなって書き出したものを見て、いろいろ心配がやってきて、そして仕事をしていったり、家事やし勉強やさまざまなことをしていくわけです。そうすると途中でだんだん今日のやることのノルマがですね、どうもやりきれなくなってきそうな気がしてきたりですね、イレギュラーなことで、子供が風邪をひいたり、また急な電話がかかってきたり、来客があったり、思いもかけない仕事や忙しさが入ってきたり、そういうことがやってきます。そして夜家に帰っても、パソコンやスマートフォンがすぐ手元にありますから、メールが来たり仕事が来たり、やることがいろいろあったり、気づいたら家族とゆっくり食事をしたり、顔を見てというよりも何かバラバラの忙しさの中で一日が過ぎていく。そしてお風呂に入って、明日のやることどうしようかな、今日やりきれなかったなといろいろと不安になりながら眠りについてしまう、そういうような流れになってらっしゃる方もおられるでしょうか。まあ、毎日でないにしても私たちそうなりやすいかなというふうに思います。気づくと、あれ、お祈りをして御言葉を読む、大切なことのはずなのに、それよりもいろいろなことに思い煩うことが優先してしまう、それに支配されてしまうということがあるのではないかなというふうに思いますね。私たちはやるべきことに追われて思い煩ってしまう、まさにマルタ社会の中に生きていると思います。マルタも出だしは良かったんだけど、本当に忙しさ、思い煩いの中で心が奪われていってしまったわけです。私たちも今日この御言葉を読みながら、イエス様の語りかけを聞いていきたいと思います。イエス様を第一とするということを絶対に動かさないということです。神の国とその義とをまず第一に求めなさいと聖書に書いてありますが、第一のことは第一のことです。それを一番にした上で今日やるべきことをやっていく、仕事や家事や勉強をやっていく、それが最も大事です。あれもやり、これもやりながら、じゃあお祈りもして御言葉を読んでっていうんじゃなくて、一番良い時間、一番主に捧げるべきお祈りの時間、御言葉を読む時間、デボーションの時間を大事にしていきましょう。ね、デボーションってよく私たち言いますけども、それは捧げるという言葉がデボーションという英語の意味ですから、主に心を捧げているでしょうか。何かこうお経じゃないけど、何かこうただ単に御言葉を読んで、念仏のようにこうお祈りをして、心がこもってないではなくて、最もそれを一番にして大切にしていく、その上でお仕事をし、勉強をし、家事をし、さまざまなことをしていかなければいけない。イエス様を第一とするということをまず改めて今日、一緒に立て直していきたい、そのように思います。そして続けて今日の2つ目のポイント、それは御言葉に日々聞き入るということです。御言葉に日々聞き入る、それが2つ目のポイントです。御言葉に日々聞き入っていく。ルカの福音書の10章の39節に戻りますが、マリアの姿をもう一度読みます。主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。マリアは御言葉に聞くことに集中していたわけですね。一番最高の場所に座り、そしてその言葉に聞き入っていました。どうでしょう、私たちもこの姿を第一としなさいとイエス様は言っているんですけれども、私たち一人一人御言葉をしっかりと読んでいるでしょうか。良い姿勢で、まあ、それは読んでいる時の形がどうかというよりも、良い主への姿勢の中で、態度の中で御言葉を読んでいるでしょうか。先ほども言った通り、一番ある意味最高の時間を主に捧げて、そして御言葉を日々読んでいく、日々御言葉に生かされていく、そして御言葉を実行していくということをしなければいけません。ちょうど今ここに私の原稿でもありますけど、紙が1枚ありますけれども、まあ、紙1枚を例えば1日とするとします。ちょっとたくさんの紙を持ってこなかったんですけども、一日一日は紙一枚だとするとですね、薄っぺらい、確かに少しかもしれません。しかしどうでしょう、これが365枚重なると結構な量になりますね。これぐらいの分厚さだと思います。365枚。私たちが毎日御言葉を読み積み重ねていくならば、一枚一枚はある意味薄っぺらい 感じるかもしれませんが、365枚集まるとかなりの分厚さになっていきます。御言葉を毎日読み、御言葉を味わい、御言葉に生きていく日々を過ごすなら、私たちの人生に深みが出てきます。ある意味分厚く硬い、しっかりとした頑丈な歩みになっていきます。まさに岩の上に家を建てるには岩を削っていくわけですね。石を削っていくわけですけども、削れる量は少しかもしれませんが、しかし365日しっかり掘り下げていくならば、しっかりとした土台を築いていくことができるわけですね。そうするとどうなるかというと、さまざまな問題がやってきたとしても、一枚一枚の紙はですね、薄っぺらいので破れやすいですね。ビリッと破れちゃいます。しかし365枚重なっているとですね、簡単には破れる量ではないですね。簡単には破れません。まさに御言葉を毎日読み重ねていく、人生に御言葉の深みが出てくるときに、問題がやってきても、恐れやさまざまなことがやってきても揺るがされない、そのようになってくるんだということです。私たちがある日ものすごく朝から晩まで御言葉を読んで祈りとかですね、日曜日祝福されたからそのままたくさん賛美して主を褒めたたえて、月曜日から土曜日まで何もしなくて出会ったらどうなるかというと、まあちょっと厚みのある一枚があるかどうかだけではやっぱり破れやすいと思います。しかし毎日積み重ねて365枚、さらにそれがその倍、何十倍となってくるときに、どれだけ頑丈な分厚い深みが出てくるでしょうか。このマリアのイエス様の足元に座って主の御言葉に聞き入っていた、この姿をしているときにどうなるかというと、マルタのように心が落ち着かない、思い煩う、問題がやってくる、問題を呼び込んでしまうということから解放されていく、守られていくということです。確かにそれでもなお問題はやってきます。しかしイエス様の足元に、イエス様を第一とし、そして御言葉に耳を傾け、主の語りかけを聞いていくなら、私たちは思い煩いや心が落ち着かないというところから解放され、第一のものを第一として生きていくことができると思います。ぜひ今のこのコロナ禍の中で御言葉を日々読んでいきましょう。御言葉に日々聞き入っていきたいと思います。聞き入るんですね。ただ聞くというだけじゃなくて、聞き入っていく、そのようでありたい、そのように思います。ちょうど、この収録をしている前日の昨日、KBI の授業をオンラインで、関西聖書学院の授業をオンラインでやりました。そして学生たちも今寮に入っていませんので、それぞれのこう画面ごとでですね、 Zoom という、今度オンライン聖書の学びをやるのと同じそのソフト、無料ソフトを使ってですね、学生たちとつないで授業をしました。御言葉を読んで、この御言葉から主に語られていきましょう、そのように教えて、そしてゆっくり御言葉を読んで語られていく、祈っていく、そういう時間を授業の中で1時間ぐらい持ったんですね。そして気づいたことがあります。学生の皆さんも私自身も気づいたこと、それは今一人一人の学生の皆さんは自分の部屋に一人ずついたんですけれども、ものすごく御言葉を読む祈るに集中しやすいなと、みんな感じて分かち合いました。大きな教室でみんなで学ぶのも感謝なんですけれども、このコロナ禍の中で別々の部屋で各地域に分かれて、各場所で授業を受けたわけですけれども、一人ずつ御言葉に味わい、静かな場所、集中できる場所にいることによって、御言葉をさらに深く味わい、主の声を聞くことができたわけですね。今私たちは共に集おうということが難しかったり、どこかにお出かけをしてとかですね、そういうことが難しい状況にありますが、逆に言うと御言葉に集中しやすい、祈りやすい、一人の時間がある意味持ちやすいですから、集中して御言葉をぜひ読んで祈る時間を持っていきましょう。今まさにそれができるとき、掘り下げていくとき、一枚一枚の積み重ねをしっかりと積み重ねていく、深みを出していくとき、それが今のこの時だなっていうふうに思います。そうすれば思い煩い、心配から私たち解放されていく、そこに目が止まっていかなくなると思います。 心配していても心配していなくても、思い患っていても思い患わなくても、このコロナ禍の中というのはしばらくは変わらないかもしれません。であれば、どうしようどうしようとなるのではなくて、しっかり御言葉に聞き入っていきましょう。そうすれば私たちは砂の上ではなくて岩の上に立つ家を歩んでいくことができると思います。最後に三つ目のポイントをお伝えして終わりたいと思います。三つ目のポイント、それは主との交わりの中を生きるということです。三つ目のポイントは主との交わりの中を生きる、それが三つ目のポイントです。今日のこの御言葉全体で、マリアはずっとイエス様の足元に座っていました。マルタは逆に一生懸命動き回ってイエス様をもてなそうとしていました。イエス様がマルタに求めていたのは、足元に座って聞き入ってほしい、ただ単に一方的に聞くというよりも心からの交わりをしたかった、してほしかった、そのように思います。マルタが一生懸命イエス様をお迎えして喜んで迎えてもてなそうとした心は、イエス様はもう十分ご存知だったんですね。でもどうでしょう、皆さんももし誰かの家に招かれてですね、家に行ったところですね、招いた方がずっとですね、一生懸命もてなしてうろうろうろうろしてですね、全然その場にいなかったらですね、どう思われるでしょうか。せっかくそこにやってきたのに、お交わりをしようと思って話そうと思ったのに、その本人が一生懸命動き回っていたらですね、どんだけ良い料理や、どんだけ良い家だとしてもですね、残念に思うんじゃないでしょうか。いや、むしろ別に良い料理じゃなくてですね、コンビニのお弁当だったり、宅配のピザを取ってもらってですね、ちょっと汚れた家であってでもですね、一緒に座ってお話をしたい、だからこの場所に来たんだ、そのように思うのではないかなというふうに思うんですね。さらにイエス様はこの時に十字架にかかられる前の最後の最もある意味大事な彼らと過ごせる唯一のタイミング、この時に私と一緒に深く交わってほしい、そのように思ったと思いますね。それをマルタはある意味忘れてしまったというか、そこに目が止まらなくなってしまったわけです。今日私たちに対してもイエス様はこのマルタと同じように私たちに語りかけていると思います。なぜこのマルタの失敗談が御言葉にずっと乗り続けているのかというか、ずっと乗ったのか、それは私たち一人一人がマルタのようになりやすいところがあるからです。ね、マルタもずっとこの後もしばらくの間、この福音書に載せられていく、この話がずっと語り継がれていく、どう思ったかなと思うんですけども、きっと、この2000年の間も、そして今の私たちもマルタのようになりやすいから、この御言葉を主はこの福音書の中に入れてくださっている、そのように思います。私たちは時間は等しくあるわけです。思い煩いや心配事も確かにいろいろやってきます。しかし主と深く交わっていく、主との交わりの中に生きていくということが大切です。先ほども言いましたが、もうすでに御言葉を毎日読んでらっしゃる方、祈ってらっしゃる方、主を第一としているよという方、しかしさらに深く主と交わる、主と一緒に過ごしていくというその時を持っていきましょう。皆さんのデボーションがただ単に御言葉をバーッと読んで何も心に残らなかったではなくて、主との深い交わり、まさにイエス様の足元に身を置き、御言葉に聞き入る、ね、なんか他事をしながら聞き入るのではなくて、聞いているではなくて御言葉に聞き入る、それに集中していく、主と深く交わっていく、御言葉から語られていく、そのようでありたい、そのように思います。いや、私たち今日もここに御言葉の聖書があり、またこの YouTube を通してもメッセージを聞くことができ、賛美をすることもできるわけです。何を選び取っていくかは私たちに委ねられています。やることはたくさんあるかもしれません。しかし最も大切なこと、必要なことは一つだけですとイエス様は言われたわけです。この一つを守っていれば他のことはある意味ついてくる、そのように思います。今私たちが必要なことは何でしょうか。コロナのことで心配することでしょうか。もちろんそれも大事なことです。一生懸命仕事をすること、家族を支えること、勉強すること、人間関係、家族の関係、大事です。良い休暇を取ることであったり、いろんな人生設計をしていくことも大事です。しかし最も大事なこと、それはシンプルです。それは
イエス様を大事とすること、御言葉に響き聞いていくこと、そして主との交わりの中を生きていくことです。これらが欠けていくのであれば、方向性を失った不安定な人生になる、マルタが失敗してしまったような思い煩いの人生の中に陥ってしまいます。今日、むしろこのコロナ禍の中で、一人一人の時間が前よりも少しもしあれば、その時間を大切にしていきましょう。もちろん医療関係、介護関係でお忙しいお一人一人もあると思います。その健康も守られるようにもお祈りしています。しかしその忙しさの中でも、ぜひたとえ短くなったとしても、主を第一とし御言葉に聞き入っていく、主とのこの深みのある人生をもっと持っていく、それを共にしていきたい、そのように思います。これからしばらく最後、お祈りの時を持っていきたいと思います。短く祈りの時間を持ちたいと思います。それぞれ静まって主の前に今の御言葉を、また語られたことを思い巡らして、自分の人生にも当てはめて祈っていただきたいと思います。最後にお祈りを閉じさせていただきます。お祈りします。愛する天の神様、このメッセージをお聞きになっている、また礼拝を共にしているお一人お一人を祝福します。私たちは本当に忙しい、またさまざまなやるべきことがある状況の中を生きています。それはマルタのあの時代もそうですし、今の私たちも変わりません。またさまざまな問題がやってきます。思い煩いや心配ごとにあふれています。しかしそのような中で、どうぞ私たちの心を守ってください。どうぞイエス様、あなたを第一とし、御言葉に響き聞き入り、主と深く交わる歩みを毎日していくことができますように、どうぞあなたが導いてください。気づいたら本当に大事なことを見失う、そういうことに陥りやすい一人一人です。どうぞ、もし本当に弱っている部分があれば、あなたが助けてください。また私たちの弱さをお許しください。しかしそれでもなお、マルタにマルタマルタと愛を持って語られたイエス様、あなたが今日、一人一人の名前を呼んで、必要なことは一つだけだ、これが一番大事なんだよと、その愛の眼差しを一人一人に向けてくださっていることを感謝します。どうぞ思い煩いに翻弄される日々ではなくて、どうぞ主はあなたを第一とし、その中を歩んでいくことができますように、たとえ問題がいくつかあったとしても、たくさんあったとしても、主を第一としていくときに心が守られていくことを、そして何よりも永遠の命の中を歩んでいくことができることを感謝します。主よ、どうぞ今週一週間、またこれからの歩みの中で、どうぞ今日のこの御言葉にあった通り、マルタのような歩みではなくて、マリアのような本当に歩みをしていくことができるように、どうぞあなたが助けてください。主よ、どうぞまた、本当に今病や問題を抱えていらっしゃるお一人一人、どうぞその心をあなたが支えてください。どうぞ病が癒されますように、問題が解決していきますように、またそのような中でもしっかり御言葉を読み、主からの励ましを直接受けていくことができますように、どうぞあなたが導いてください。お一人お一人を祝福いたします。父なる神の愛、子なるイエス・キリストの恵み、聖霊様との親しい交わりが、今週一週間も皆さんの上に豊かにありますように。アメン。いたします。